大変お待たせいたしました。それでは、石膏デッサン500年観光記念トークの方を開始させていただきたいと思います。本日ご登壇いただきます、著者の荒木真也さんと、
よろしくお願いします。
漆原夏樹さんです、はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうしましょう、もう喋り始めちゃっていいですかね。はい、じゃあ、皆さん今日本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございました。ですね、今日の構成としては、最初の1時間私と漆原さんの2人で、いろんな話をして、で最後の30分で今回お集まりいただいたフロアの皆様からの質疑応答なんか受け付けながら皆さんで話をしていきたいなというふうに思ってます。で最初は僕と漆原さんでそれぞれ僕は自分の本ので書いた研究などについて、で漆原さんからは漆原さんのご自身の制作活動についてちょっとプレゼンをして、それからお話というかディスカッションをやっていこうかなという感じで考えています。ということでよろしくお願いします。緊張するわ。あ、そうだそうだ、パワーポを準備すればいいんですね。まずじゃあちょっと僕がパワーポイント準備してきたので、あ、でもこれ見せようかな。僕ね、昔受験生絵を描いてたんですよ。僕が受験生だったのって1000、もう今から20年以上前かな、90年代後半ですね。僕も芸大行きたいな、思ってて、で通ってた予備校が横浜アトリエ、代々木ゼミナールの横浜アトリエというところで、そこは油絵とデザインしかなかったかなという予備校だったんで、どっちが向いてるか自分で両方やってみて、なんかデザインの先生からあんまりいい評価得られなかったので、じゃあ油絵やろうかなって感じで、油絵科受験してたんですよ。でその頃はまだまだ入試でデッサン、これ生物か、石膏デッサン、生物デッサンが、むさびなんかだとよく石膏デッサン出てたし、あとは芸大では石膏デッサンというのはあんまりやらなかったんですけど、地方の公立大学、金沢美工とか愛知県警なんかだと石膏デッサンっていうのが課題で必ず出てたから、まだ僕が受験してたんです。20年前っていうのは予備校で普通に石膏デッサンやってた時代で、今映してるのが僕のこう恥ずかしい過去の石膏デッサンなんですけど、これが多分1年生の時かな、こんな感じとか、うるしさん
ガッタメですね、
ガッタメですけどね、今見るとちょっといろいろ受験生の時より頑張って描いてるんですけど、今見るとちょっと荒があるの、例えばここの切り口とかちょっと甘いですよね。
そうですね、あと明るいところのこうね、バロンが割と似てるんで、もし差があるといいかな
と。そうね、あとね、僕石膏デッサン、割となんかこの本ではすごい石膏デッサンの歴史を批判的に書いてるような感じもするんですけど、僕自身石膏デッサン描くのも見るのも大好きで、受験生の頃一番真面目に取り組んだのが石膏デッサンだったんですよ。むしろなんか僕は自分の表現しろって言われるとすごい嫌で、油絵科の入試ってよく鏡渡されて自画像とか想定で風景描けとかそういう課題がすごい多いんですけど、なんかそうするともう何描いていいかさっぱり分かんないと。石膏デッサンだと目の前に答えあるし、なんかこう無心になれるというか、なんかマラソンで30キロ過ぎですごいヘトヘトになってるんだけど、なんかとりあえずゴールに向かって頑張れみたいな、目の前に答えがあってなんかそれに向かって頑張れるみたいなとこがあって、割と石膏デッサン好きだったんですよね。これは玉火にで一回現役で玉火の油絵科に入学したんですけど、どうも学校に馴染めなくて、で半年で辞めちゃったんですよ。でその半年間何やってたかというと、玉火の石膏室にこもって石膏デッサンやってたんです。結構好きなんですよ石膏デッサン。これ玉火のこれがこれちょっと、ね、今から見るとちょっと頭がでかいなというか、こう下から俯瞰して見てる構図なんで、もうちょっとこう下半身大きく描くべきだったかなとか思って、今から見ると思うんですけど、こんな感じで昔はやってたなっていうのですね。このナディフのトークイベントに合わせて昔の自分の引き出しの中漁ってたらいろいろ石膏デッサンが出てきたので、ちょっと恥をさらそうかなという感じでお見せしました。そういったに自分は誰かといったら、本当他の多くの美大生と同じように、若い頃芸大を目指して、こうやってデッサンに取り組んで、 で、まあ、結果的に油絵科で芸大に入れなかった人間です。でこういった体験が元になって一体自分が若い頃に描いてた石膏デッサン、これちょっと後に飛ばすわ、若い頃に描いてた石膏像とか石膏デッサンっていうのは一体何だったんだろうっていうのがすごい疑問になって、最終的に大学で美術史の研究をすることになったんですけども、まあ、その大学で美術史の研究をする中で改めて自分が若い頃何の疑問も抱かずに描いてた石膏像とか石膏デッサンに対してきちんと向き合おうと思ったのが、まあ、今回出版させていただいたこの石膏デッサンの100年をまあ書くに至ったきっかけです。なので、まあ、これか、今からちょっと10分か15分ぐらいか、時間わかんないんですけど、本のまとめといいますか、石膏像と石膏デッサンの歴史について簡単にここでおさらいしたいかなというふうに思います。今映っているのはですね、これ、ルーブル美術館に併設されてた石膏像の制作工房の写真です。設立が確か1794年、ムラージュというふうによく呼ばれてるんですけども、まあ、当時フランスはナポレオンがですね、どこだったか、イタリアのバチカン宮殿とかから、まあ、大量に古代彫刻をかっさらってきて、まあ、ルーブル美術館にそれを展示していたと。で、その彫刻を複製する工房としてムラージュという工房が作られて、まあ、こういった場所で石膏像の生産が本格的に始まります。で18世紀、19世紀が、まあ、ヨーロッパにおける石膏像の生産の全盛期だったんですけど、それ何に使っていたかというとですね、まあ、ここに書いてある通り、古代ギリシャとか古代ローマの、美の規範を学ぶための教材として石膏像が利用されていました。例えば左に写っているの、これが、バチカン宮殿にある、なんだろう、アリアドネの彫刻なんですけども、もうこういった古代ギリシャとかローマの彫刻というのはヨーロッパにおいては美の規範とか、まあ、参考にするべきお手本とされていたわけです。なので当時のヨーロッパの美術学生はですね、こういった古代彫刻をまあ必死になって勉強してですね、その彫刻に体現されている美のフォルムとか、まあ、表現といったものを一生懸命学んでいた。でまたそれを学ぶだけではなくて、絵画を制作するときにもこういった古代彫刻からポーズを取るっていうことが頻繁に行われていたので、ただこう立体感の表現とか形を正確に描くだけではなくて、文字通りお手本としてまあ利用する必要があった。だからこうやって勉強していたわけです。ということで、まあ一つはその美術の規範を学ぶっていうのが石膏デッサンの一つの目的、もう一つ石膏像が重要な役割を果たしていたんですけれども、それは世界中の彫刻とか建築物を石膏にとって保存するといったことです。まあ、特に19世紀に盛んだったんですけども、フランスとかイギリスなどのヨーロッパの国は大量の植民地を世界に持っていました。でその植民地で何をしていたかというと、その地域にあるいろんな古代遺跡とか文化遺産を石膏で型取りして、その型をヨーロッパに持ち帰るといったことをやっていたわけです。今写真に写っているのは、確か1878年だったかな、パリ万博で展示されたカンボジアのアンコール遺跡の石膏像です。でこれが
すごい、
で
も
これがもう
なんだっ
け、アンコール遺跡であるバイロンという遺跡なんですけど、まあ、それを丸ごと石膏像でガバッと型取りしてですね、まあ、その場で組み立てて、でパリ万博に行くとお客さんがわーすげーっつってこれを見るわけなんですよ。で右の写真もこれ長野、なんて言うんだろう、首が7つに分かれた蛇の、まあ、彫刻なんですけど、まあ、こういったものを石膏像で型取りしてヨーロッパで展示するとお客さんが見て喜ぶわけですね。まあ、つまりですね、ヨーロッパ人がアジアとかアフリカの古代遺跡などに対して持っていたオリエンタリズム、なんかそういった地域の文化に対する、まあ、知識欲を満たすための道具として、まあ、石膏像は非常に重要な役割を果たしていたと。でそういった需要に応えるためにですね、ヨーロッパとかアメリカでは19世紀に大量の石膏像展示場とか陳列室と呼ばれる施設が登場します。今写真に写っているのはこれはイギリスにあるビクトリア&アルバート美術館のキャストコートという場所です。まあ、ここは本当トレーヌスの円柱とかですね、まあ、世界中のいろんな文化遺産とか、まあ、建築がとか彫刻がですね、全部これ 大体石膏像なんですよ。一部あのエレクトロタイプって別のものもあるんですけど、大体石膏像で型取りをしていて、まあ、こうやって一度に展示するこういった場所がヨーロッパにたくさんあったんですね。で、あとアメリカにもたくさんあって、ボストン美術館とかメトロポリタン美術館など、今でこそアメリカの代表する大きな美術館も、もともとは石膏像の展示場で、建物の中に入るとずらーって古代彫刻からの石膏像が並んでると、そういう場所が昔ヨーロッパとかアメリカにたくさんあったんですよ。ということで、まあ、19世紀は本当、美術館といえば石膏像がずらっと並んでいるような感じで、まあ、石膏像が非常に身近であったし、重要な存在であったということができます。まあ、じゃあそれがなんで現在評判が悪いのかというとですね、まあ、20世紀になって、それぞれの美術館に、やっぱ複製じゃなくて本物の美術品を展示するべきだという価値観の変化が起こるんですね。そうするとですね、それぞれの美術館でだんだん石膏像がいらなくなってきて、捨てるとか、もう倉庫にしまっちゃったりして、だんだん石膏像が歴史の表舞台から姿を消していきます。今写真に写ってるのこれ、どこだったかな、ベルサイユ宮殿のすぐそばにある建物で、石膏像が大量に壊れたまま収蔵されている場所があるんですけど、ここ学生運動の時にエコールデボザールとか、フランスの美術家の石膏像、学生がみんな打ち壊しをしてですね、であまりにも壊されてまずいと思った、ルーブル美術館の学芸員さんが慌てて石膏像をここに避難したと。だからなんかこうゾンビみたいな形で壊れた石膏像がもう何千体と置かれてる倉庫があるんですけど、まあ、こういった形で現在ではヨーロッパとかアメリカでは石膏像は倉庫に入ってたり、あるいは壊されちゃってして、まあだんだんその姿を消していったっていうのが石膏像の大雑把な歴史になります。じゃあその石膏像が日本に入ってきたのはいつかって言ったら19世紀後半です。日本で最初にできた美術学校が1876年の神戸美術学校という学校で、ここにヨーロッパからお雇い外国人が日本にやってきて石膏デッサンの授業を開始します。で当時最初に行われていた石膏デッサンはですね、さっきのスライドだったかな、ヨーロッパの美術アカデミーがやっていたようなこういった形の輪郭線を最初に取って中を塗り絵でやっていくような形のデッサンです。まあ、これ多分石膏図直接見たんじゃなくて模写だと思うんですよね。版画の昔はこう古代彫刻の練習といっても石膏図を見てそれを描くといった訓練以上に版画の模写といったものが非常に重要な位置を占めていたから、神戸美術学校でも、まあ、この辺が果たして版画の模写か石膏像を見て描いたかってちょっとはっきりとはしないんですけど、まあ、非常にクラシックな描き方を最初教えていた。でそれが変化してだんだん日本っぽい石膏デッサンが登場してくるのが、まあ、黒田清輝というアーティストが登場してからですね、まあ、彼がまあ、ちょっと下手は
ちょっと悪意のある感じの
これ、ね、ちょっとは、まあまあ、でもね若い頃の黒田清輝のデッサンってやっぱ下手なんですよ。で昔はだからそうやって版画とかをきちっともう版画の線の一本一本まで克明に写し取るのがデッサンの訓練だっていうふうに思ってたのが、いやそれじゃダメだと、ちゃんと石膏像を自分の目で見て観察しなさいっていうことを始めたのが黒田清輝です。でこの辺からだんだんヨーロッパの美術アカデミーから離れて日本独自の石膏デッサンというのが始まっていきます。で20世紀初めの頃の東京芸大神戸美術学校の学生さんが描いたデッサンがこれなんですけど、ちょっと右のパジャンタとかかなりひどい多分これ日本画家工芸の学生さんが学内の実習で描いたデッサンだから、だから今の受験生みたいなガチの石膏デッサンやってた人たちじゃないんですけど、まあまあそれでもひどいなと
100年後にこう晒し
物100年後に晒し物になったマスが描いた方にも思っていなかったと。最初の日本でやってた石膏デッサンっていうのは、まあ、技術的にもそんなに洗練されてないし、こう何が何でも、もうガチガチに石膏デッサンやるんだっていうわけではなかったと。ところがだんだん日本でこう美大に進みたい学生が増えてきて、美術研究所や美術予備校などが登場してくるとですね、もう格段に石膏デッサンの技術が向上していくわけなんですね。でおそらく一番技術が頂点に達していたのが1950年代から60年代、左のマルスのデッサンは当時の美術技法書にもう何度も何度も出てきた非常に有名な石膏デッサンで、描いたのが小松崎邦夫さんという、まあ、洋画家の方です。うん、もう 本当にすごいね。これ壁の奥のシミとかまでもなんかこうなんかマルスのこう体の中手でグッと掴みそうなぐらい立体感も出てるし、まあ、あと石膏像の白さとか質感とかも非常に表現されていますよね。で、まあ、こういった感じで、まあ、飛躍的に石膏デッサンの技術が向上していくわけなんですけれども、これがさらに時代が進むとですね、ただちゃんと描くだけではもう他の学生と差がつかない時代になってきて、1970年代80年代になってくると石膏という素材を利用していかに自分を表現するかといった形にだんだん表現の目的が変わっていきます。まあ、これに対してはですね、芸大の先生自身がもうこういうガチガチの石膏デッサンをやりすぎると弊害があるから、もっと学生を入試で取る採点基準をもっと個性とか自分らしさの表現とかそっちにしようって入試を採点する側の意識の変化もあったんですけど、まあ、その辺に予備校が敏感に反応してですね、まあ、こういった形で新しいデッサンといったものをどんどん予備校の側が表現を提案していく時代になっていくんですよ。今画面に映っているのはこれ、まあ、かなり有名な新宿美術学院の、まあ、新美帳と呼ばれるですね、8H の鉛筆とかで、もうものすごい薄い鉛筆でハッチングでこの際を描くって際詰めっていう技法が当時めちゃくちゃ流行ってたんですけど、まあ、そういった予備校から新しい表現がどんどん出てくるようになると。で、1990年代になるとですね、まあ、それが傾向がさらに進んでいってですね、いろんな予備校が、まあ、いろんな表現を出したり、あるいは一つの予備校からもいろんな表現をする学生が出てくるようになります。1990年代は新宿美術学院が油絵科の入試でもうダントツの入学者数を誇っていた時代で、油絵科の定員が60人中30人近く新美に入る、新美から入る時代だったんですよ。そうすると、まあ、芸大の先生が神秘潰しっていうのをやるわけで、
ひでえ話
神秘の学生は神秘っぽい絵は取るなっていうことを芸大の先生が考えるんですよね。神秘の先生もさらにそれに対してこうカウンターパンチを放つわけなんですよ。で、まあ、当時の神秘の先生が何やってたかというとですね、まあ、学生、まあ、大体予備校って大きい部屋でみんなで描くんですけど、そこにカーテンをかけて、学生がお互いの絵を見えないようにして、人の絵を真似できない環境をまず作ると。で、先生、こう、予備校の先生が学生を一人一人呼び出して、この通りに描きなさいっていろんな画集を見せるんですよ。で、みんな見せる画集が違うんですよ。と、みんな絵が変わるじゃないと、もう神秘っぽい絵っていうのがわかんなくなって、まあ、芸大の先生も、こいつ神秘だから落とすみたいなことできなくなるわけですよ。まあ、そういった形で、どんどん石膏デッサンの表現が多様化していった結果、だんだんもう石膏図を描く意味っていうのもなくなってくると。でも、こうやって、石膏でいかに正確に描くかよりも、石膏という素材を通していかに自己表現をするかっていう方に評価がどんどん強まっていくと、もう形正確に描く必要ないと。だからこれなんてもう周りの空気描いてる感じじゃないですか。で、これとかもう石膏像をくるんでるビニール袋と石膏の質感をいかに描き分けるか、といったところに焦点があるので、もう古代彫刻である意味がないし、石膏像を描く意味もなくなってくると。ということで、どんどん1990年代ぐらいから、まあ、石膏デッサンを描く意味というのがどんどん分からなくなっていくんですよね。で、さらに21世紀に入ると、まあ、これこれ課題名何だったかな。2004年の芸大の油絵科の入試で風景と石膏像、ちょっとメモってあるかな、あ、風景の中の石膏っていう試験台 で試験会場に入るとマルスが寝てるんですよ。で、それを見て、で、そのマルスと想像上の風景を組み合わせて絵を描けて、もう なんでじゃあ石膏像じゃなくていいじゃんみたいな謎の課題が出て、まあ、これ多分入試の意味としては、もう芸大の先生としてもこう石膏像をどう距離を取るのか、一人一人の受験生が石膏像とどう向かい合っているのか、まあ、それを否定するのか肯定するのか、あるいはどう料理するのかということを芸大の先生が見たがっているという入試ですよね。こういった形で昔からちょっと改めて振り返るとですね、まあ、日本の石膏デッサンの表現というものも、まあ、古代ヨーロッパ、まあ、古代ヨーロッパじゃないや、ヨーロッパの美術アカデミーに正確に習おうとしていた神戸美術学校の時代、それから印象派とかをちょっと取り入れて、より直接観察を持ち込もうとした黒田清輝、それから こう日本の中で石膏デッサンのこうなんか熟成されていって、ある意味技術が極まって1950年代、それからこう予備校が新しい表現を提案した時代、さらに石膏デッサンといったものが風景とか生物画と重なっていって、だんだん描く意味がなくなっていって、21世紀になると石膏像との距離の取り方が大きなテーマとなる。こういった形で油絵化、芸大の油絵化の入試というものは常に石膏デッサンとどういう距離を取るか、自分がそれを肯定するのか否定するのか、あるいはまあそれを何て言うんだろうな、自分の中でどう加工して自分の歴史の一部と受け入れていくのか、こういった歴史の繰り返しが あったというのが、まあ、今回の調査で分かったと。で、まあ、否定的な言い方をしてしまえば、まあ、石膏デッサンに本質はないと。時代によって、まあ、いくらでも石膏デッサンを描く意味って変わっちゃうし、求められるものも変わるし、石膏デッサンが美術の基礎だというものも、まあ、本当昔だったらね、古代、なんかこう、古代じゃねえや、なんて言うんだろう。まあ、この時代だったら本当石膏デッサンが基礎だって胸を張って言えたかもしれないんですけど、まあ、20世紀後半になると、まあ、それももはや幻想であるというのがバレてしまうと。まあ、そういった形で、まあ、石膏デッサンの基礎とか本質っていうのは実はないんだ。時代にコロコロ変わるんだっていうのが一つの答えではあります。ただ、それと同時に、石膏デッサンは何かって分からないながらも、こう、時代によって当時の美術学生や学校の先生たちが苦悶しながらも石膏デッサンとは何かというのを考えながら向き合ってきた歴史というものも分かるなといったことが、まあ、私の本の大体の内容です。はい、じゃあちょっとこんな感じで一旦切りましょうか。はい、じゃあ漆原さん、はい、お願いします。
すいません、
これかな。
あ、そうですね、
うん、
はい、食べ過ぎて。